1. 身近な公共施設の再編に向けて17分。タイトルの下にアンケート調査を実施。なぜ再編が必要なの？再編のイメージは？再編の進め方は？とあります。公共施設の再編とは、安全でニーズに合った施設を提供できるよう、現行の施設機能の集約化や複合化などを進めることによって、公共施設の延べ床面積をできるだけ削減して、健全な財政運営を図るための取り組みです。3項目あります。グループをつけて読みます。1つ目、なぜ公共施設の再編が必要なの？ 1. 公共施設の老朽化。7割強の施設が築後30年以上となっています。イラスト、市民センターと表示された建物があり、その周りにはバリアフリー未対応、雨漏り、築40年とあります。イラスト終わり。2. 建て替えや大規模改修にかかる財源の不足。すべての施設を建て替えや大規模改修をして今の数を維持した場合、今後30年間で 387.7 億円、1年で 12.9 億円の財源不足が見込まれます。図があります。不等号記号を使った比較で、今後30年間の更新等経費 786.7 億円、1年で 26.2 億円は、充当可能財源399億円、1年で 13.3 億円。なお、充当可能財源は過去の実績値より試算より大きいです。不足財源387.7 億円、1年で 12.9 億円。図終わり。3. 市民サービスに関わる課題。求められる機能に対応できていない施設が存在しています。イラスト、杖をついた男女がいて、畳の部屋を見て、椅子がない部屋だと使いにくくて、と言っている様子です。イラスト終わり。2つ目、身近な公共施設、地域レベル、の再編のイメージは、地域市民センターや集会所、図書館、児童館、老人憩いの家などの身近な公共施設、地域レベルを小学校と同一敷地内に複合化すること、仮称、地域の拠点施設化を基本的な考えとしていきます。これにより、多世代の交流促進や、地域により身近な小学校の実現といった状況を生み出すことが期待できます。図があります。イラストを使って、例えば、市民センター足す小学校イコールとあり、その隣に大きく再編後のイメージ図があります。再編後のイメージ図には、一つの敷地内に三つの建物と二方向からの動線が書かれています。一つ目の建物は、小学校校舎、通常の校舎を想定、図書室などコミュニティ施設と併用できる場合は、共同利用も想定される、とあり、児童の動線は、この小学校校舎に向かっています。二つ目、コミュニティ施設、貸し館、学童クラブ、児童館、図書館などの複合施設。校舎とは動線を分けつつ、渡り廊下などで往来は可能な状態。とあり、市民の動線はこのコミュニティ施設に向かっています。小学校校舎とコミュニティ施設は渡り廊下でつながっています。三つ目、グラウンド、体育館など。学校と地域が住み分けしながら共同利用することを想定。図終わり。なお、図はあくまでイメージの一例であり、決定したものではありません。とあります。 三つ目、公共施設の再編の進め方は？上記のような身近な公共施設の再編を進めるには、市民の皆さんや利用者の皆さんのご意見などを十分にお聞きすることが必要だと考えています。そこで今回、身近な公共施設の利用状況や再編の進め方などについて、2種類のアンケートを実施しました。アンケート結果の概要は次の通りです。アンケートの概要。アンケートは2つあります。まず、身近な公共施設の再編に関する市民ニーズ調査、以下市民アンケートという、対象者、市内在住の18歳以上の方、対象者数2000人、回収数、回収率829人 41.5%、 抽出方法無作為抽出、調査方法配布は郵送方式、回答収集は郵送または電子申請方式、調査期間令和元年9月13日から10月7日まで。次に、清瀬市地域レベルの公共施設に関する利用者アンケート、以下利用者アンケートという、対象者、市内の公共施設の利用者、対象者数、制限なし、回収数、1829件、抽出方法、抽出せず、調査方法、公共施設にて利用者に配布し、回収ボックスにて回収。調査期間、令和元年8月10日頃から9月30日まで。なお、一部施設で期間を追加してアンケートを実施。アンケートの概要、終わり。アンケート結果は4つあります。1つ目、どのような方法で再編案を検討した方がいいと思いますか？市民アンケート。棒グラフがあります。波数処理をしているため、合計が 100% になりません。住民意見を取り入れて、市が作成した案を、地域ごとの意見交換会で住民に意見を募る方法、34.4%。住民意見を取り入れて、市が作成した案を、有識者や公募委員等の検討委員会で検討する方法、28.3%。市が作成した案を広報やホームページで公表し、意見を募り案に反映する方法、29.3%。その他の回答、その他 4.3%、 無回答エラー 3.6%。 棒グラフ終わり。専門家などによる委員会や広報ホームページでの意見募集よりも、住民説明会を開催する手法を希望する市民が比較的多い結果となりました。二つ目、仮称、地域の拠点施設化へどれくらい期待しますか？円グラフが二つあります。なお、波数処理をしているため合計が 100% になりません。はじめに市民アンケート。期待 21.0%、 やや期待 26.7%、 どちらでもない 29.3%、 やや不安 10.3%、 不安 5.7%、 無回答エラー 7.1%。 次に利用者アンケート。期待20.0%、 やや期待 21.8%、 どちらでもない 28.2%、 やや不安 3.9%、 不安 4.4%、 無回答エラー 21.8%。 円グラフ終わり。市民アンケートでは 47.7%、 利用者アンケートでは 41.8% と、 約半数近くが期待を寄せ、不安、やや不安を大きく上回る結果となりました。三つ目、仮称、地域の拠点施設化に期待することは何ですか？複数回答か。棒グラフが二つあります。なお、各棒グラフ及び数値は、それぞれ全体に対しての割合を示しています。まず、市民アンケート。放課後の子どもの居場所の確保 44.3%、 新たな施設機能の設置 32.0%、 地域コミュニティの活性化 27.3%、 その他の回答、多世代共生が進む 22.8%、年齢層の違う地域住民との交流促進 22.3%、 学校と地域の連携強化 20.3% など。次に利用者アンケート。地域コミュニティの活性化 26.9%、 放課後の子どもの居場所の確保 17.3%、年齢層の違う地域住民との交流促進 15.7%、 その他の回答、オープンスペースの利用 12.1%、 新たな施設機能の設置 12.0%、 多世代共生が進む 10.7% など。棒グラフ終わり。市民アンケートで多かったのは、放課後の子どもの居場所の確保 44.3% と、新たな施設機能の設置 32.0% でした。利用者アンケートで多かったのは、地域コミュニティの活性化 26.9% で、新たな施設機能の設置を希望する意見は比較的少ない結果となりました。四つ目、主な公共施設の利用者の属性。利用者アンケート。帯グラフがあります。11の施設について利用者の属性の割合を読みます。中清と地域市民センター。立地地域 19.5%。その他地域 59.7%。他市町村 12.8%。その他が無回答、エラー。中里地域市民センター、立地地域 25.2%、 その他地域 28.0%、 他市町村 36.4%、 その他が無回答、エラー。野塩地域市民センター、立地地域 27.4%、 その他地域34.5%、 他市町村 29.0%、 その他が無回答、エラー。松山地域市民センター、立地地域 13.0%、 その他地域 45.8%、 他市町村 29.2%、 その他が無回答、エラー。竹岡地域市民センター、立地地域 28.4%、 その他地域 34.9%、 他市町村 27.8%、 その他が無回答、エラー。中里老人憩いの家、立地地域 65.3%、 その他地域 28.6%、 他市町村0.0%、 その他が無回答、エラー。野塩老人憩いの家、立地地域 76.4%、 その他地域 9.1%、 他市町村 0.0%、 その他が無回答、エラー。駅前図書館、立地地域 21.3%、その他地域 50.0%、他市町村 22.3%、その他が無回答、エラー。下宿図書館、立地地域 18.2%、その他地域 67.5%、他市町村 7.8%、その他が無回答、エラー。のしお図書館、立地地域 45.2%、その他地域 25.0%、他市町村 28.6%、その他が無回答、エラー。元町子ども図書館、立地地域 29.0%、その他地域 43.5%、他市町村 16.1%、その他が無回答、エラー。帯グラフ終わり。公共施設によって地域の市民が中心となって利用する施設、広い地域から利用される施設、他市町村からの利用者が多い施設など、利用者の特徴が見られる結果となりました。アンケートへのご協力ありがとうございました。これらのデータは、令和2年度以降、身近な公共施設、地域レベル再編について、市民の皆様と検討していく際の資料として活用していきます。詳しい結果は、市ホームページ、企画課で閲覧できます。詳細はこちらとあり、QR コードがあります。問い合わせ、企画課、企画調整担当、電話、042-497-1802。ここまでは、植木晴美でした。